ちょっと緊張します
ね。伝道者の長島と申します。今日皆さんよろしくお願いします。前は仁さんです。
はい、よろしくお願いします。すごいタイトルで、これから今日は実は私が統一地方選挙に出ますみたいな、そんなタイトルですよ。
あ、決断、
はい、私が考えたんですけどね、なんとなくここのトークショーって一番最初にやった時になんとなくこう世の中を動かすみたいなタイトルをつけてしまったので、以来ずっとなんかこんな感じですが、そんな大層な話にはならないと思いますけど、今日はよろしくお願いします。
もう13回目を迎えているトークセッション、今回は雨に泣いている、現場者から出ました、新刊の、記念トークセッション、トークセッションになるんですが、去年の秋から、真山仁さん作家デビュー10周年、を飾って真山展というのを、各社横断でやらせていただいております。
ありがとうございます。
この10年作家デビューされてから、
はい、
どうですか、それが変わったこととか変わらないこととか10年間いかがでしたか。
そうですね、10年ってあっという間でしたっていうのがよくあるんですけど、確かにあっという間にここに来たなと思うんですけど、一つ一つを振り返ってくると、なんか苦痛と苦難となんか絶望の10年だったような気もしなくはないんですけど、なんか、ですね、まあ、少し、せっかく、こういう10年でっていうトークセッションなので、ちょっと長くなりますけど、なんとなく自分の10年を振り返ってみたんですね。なんか多分、3分割ぐらいできるかなと。で、デビューが2004年で、2004年から2007年まで最初の一つ目なんですけど、まあ、デビューしましたけど、どこの馬の骨か分かんなくて何もできなかった。やりたいものもさせてもらえなかったですし、書きたいラストを変えさせられたり、もっとエロいの書けとか、そういろいろ言われました。だから今だから言いますけど、ハゲタカ2にやたらあの手の場面が多いのは、ものすごい言われたからで、経済小説はエロだってはっきり言われたのは今でも覚えてます。でもそれは、まあ、そういうもんなのかなって思って書いていたこともありますし、ただ、私はどちらかというとずっと外国のミステリーとか読んできたので、まあ、外国のミステリーの中にエロを入れるのが禁止点になっているみたいなのも実は結構あったりしたので、まあ、でも、自分がとりあえずデビューして、多く一人でも多くの人に読んでもらえるのはそれはいいかなと。ところが最近追加とか見てると、なんでエロなんか入れてんだ、前もって書いてあって、それは出版社に言ってくれってすごい思ってます。まあ、ただ、もともと決して経済が強いわけではなくて、まあ、いろんな紆余曲折があってチャンスがあってハゲタカでデビューして、まあ2007年ぐらいまでっていうと、作品でいうとハゲタカ、メディアントリで、マグマ、バインアウト、まあ、今ハゲタカ2って言うんですけど、そこまでですね。で、今こうちょっと撮ります。新作を買っていただくと、この表紙は変わるんですけど、これすごいんですよ。これ、幻冬舎の本なんですけど、これ、ダイヤモンド社の、ちょっと4月を指で押さえておきますけど、あとで言いますけど、これ、ダイヤモンドの次の新作の準備、お知らせがあって、まあ、ここによくある決意表明が、汚い字なんで読まなくていいですけど、この後ろに、あるんですけど、10年の奇跡っていうのは。で、ここの中に毎年出してるように見えるんですけど、実は2007年に何もないんです。何もない理由は2つありまして、1つはドラマです。で、もう1つは初めての週刊誌の連載を、東洋経済、週刊東洋経済でしたので、私もその時は週刊誌の連載その精一杯で何もできなかったっていう、まあ、実はその最初の節目はそこです。で、多くの方が、まあ、もう多くの方どころか出版社の皆様も、私の帯にハゲタカと書かなかったのは多分グリードだけなんですよ。帯にハゲタカの前歯が、だってハゲタカグリードハゲタカだから書かなかっただけなんですけど、常にハゲタカの前歯がなんとかって書かれてきたんですけど、実は多くの人がハゲタカという存在をお知りになったのは、まあ、紛れもなく2007年のドラマの1月からで、これももう、過去に言ったことはあるんですけど、実は最初 NHK で土曜ドラマになるときに、 放送が始まる前にですね、当時の、まあ、制作、NHK はエグゼクティブプロデューサーの制作統括っていうんですけど、その人からちょっと隅に呼ばれて、まあ、前野さん初めてドラマ化されたので、きっと本が売れると期待されてるでしょうが、土曜ドラマにはジンクスがございまして、過去に一度も売れてませんと言われたんですよ。いや、これからドラマ始まるんじゃないかと思ったんですけど、まあ、一応ご祝儀で、当時講談社文庫でハゲタカが文庫になったばかりだったので、まあ、少し増刷していただいて、で1週目が終わっても確かにビクとも動かなかったんですよ。あ、こんなもんかって思って、まあ、実はじゃあちょっと早くもう次の連載の準備とかいろいろしようと思って、そうしたら2週目ドラマの2週目が終わって、実は当時華麗なる一族を翌日日曜日ですけど木村拓哉がやってまして、もう華麗なる一族すごいですよ。華麗なる一族が放送されたらアマゾンで総合で1位ずらーって華麗なる一族なんですよ。でそこの中になぜか見たことのある文字が入り始めた、それがハゲタカなんです。でもう翌日から3日に上げず増刷の連絡が来て、で一番最初に増刷したのってそのご祝儀でいただいた多分2500部か3000部ぐらいです、文庫本で。それが最初5000って言われ1万って言われ、でもう1万2万の頃から数字を間違えてるんじゃないかってずっと言ってました。でそれから一気に本が売れ始めて、で本当に信じられないぐらい、まあ、あのドラマって皆さんご記憶でしょうけど、金がその人を変えていくと、でつまりその金のある不幸とその金のない不幸って両方味わいました、すごく。で年度末で税金全部持っていかれるみたいな、ものすごい持っていかれました。生まれて初めてたくさんの税金を。でまあおかげさまですごい税金を払った以上国や行政に物を言わなきゃっていう意識がすごいつきましたけど、そういう時代でした。で第2期がそのハゲタカのドラマがあり、翌年ですかね、翌々年か映画があった頃のやっぱりそのまあはっきり言って浮ついた2期目で、小説としてはさらにそのずっと大変だったその米人がですね、その、毎週毎週やるのが精一杯だったんですけど、その一方でなんでこんなハゲタカブームの時に鷲津以外の小説書いてんだってすっごい言われました。いやそんなこと言われたってさ、最初ドラマ始まる時うちは売れませんからって言ってるのに、あんたたち何言ってんだと思ったんですけど、ただ一方であるのは、私は今でもこれは別にハゲタカが多くの方にその非常に人気が高いからではなくて、私はハゲタカはライフワークだと思ってるんですけど、だからしっかり取材をして時間をかけなきゃいけないので、そんな頻繁には出せないと思っているというのもありました。ただやっぱりもどかしいその1年なんていうのか単行本が出せなくって、で、まあ、それからベージングがありレッドゾーンがあり、で実はですね、この時期一番辛かったのは、当時一番多い時連載4、5本書かれてたんですよね。でその中のうちの3本、さらに書き下ろしも、原稿者の書き下ろしもあるんですけど、全部本になってないんです。それはもう簡単で、腕もない体力もない、そのなんていうのか余裕もない人間がとにかく連載来てうわうわして喜んじゃって、全部お受けしますって受けた挙句、もう連載するのが精一杯で、結果的にやっぱり単行本にするところのレベルまで、まあそのなんていうのか、それはもう人によりますけど、少なくとも私と仕事を手伝ってくれるスタッフは、これはこのまま単行本にできないし、相当の時間を使わないと無理だという判断で、眠ってる作品が3、4本ある、まあ、これ前々事務所暗黒の3人ぐらいって言われてるんですけど、これを真ん中にありました。でその実はそういう大変な時をですね、少しずつ変えたのが実はプライドっていうのに収まった短編です。その大変でどうしようもない中で、なぜかプライドの短編だけが、だから自分の中でも今までない世界を自分の中で描いてきてるなと。で、まあ、私短編ってほとんど書かなくて、そもそも最近よく言われるんですけど、なんて上下感じゃないんだと。どんどん薄くなっていて前は手を抜いてるって言われるんですけど、基本的に出版社は上下感ものすごい嫌うんで、売れませんからって言われるんで一生懸命削ってるんですけど、それとは別に、なので短編なんかものすごい言われました。こんなん全部上下にすればいいのって言われて、いやね、それを短編にするのが小説で、しかも短編はね、はっきり申し上げますけど、長編よりはるかに難しいですから、もう書く前から全部最後まで用意をしていて、でも必要最小限の説明で、まさに もう佳境が来てるっていう風に持っていかなきゃいけないっていう。だからその原稿50枚ぐらいの原稿を費やしてる時間は長編の50枚と桁違いに違うんですよね。でそれを学んだんですよ。で実は そこで学んだ、さらにどうかすると長編1本書けるぐらいの取材をして、その取材を全部捨てて、それで使いたいところだけを使って短編を頑張って頑張ってやったプライドから、その暗黒に日差しが出てきたんです。でそこで連載を始めてのコラプティオなんです。でそこから第その3期に入ってくるんですけど、実はこのコラプティオを後押ししたのはプライドなんですが、もっと後押ししたのは3.11 なんです。でまあお読みになられた方は、コラプティオって今読めないとこんなんですけど、あのお読みになった方はお分かりでしょうけど、この小説は初めて政治の小説を書きたい、もうこれもう私の念願だったんです。だから私の念願は政治小説と暴力小説を書きたかった。そのうちの最初の政治小説をやり始めた。で、2年ぐらい準備かけて連載を始めて、まあ、別冊文春という文藝春秋という2ヶ月に1回の、雑誌で1回原稿紙100枚を書くという相当体力がいる、その連載をやってたんですね。で、まあ簡単に言うと強い、総理を作って、政治って実は面白いんだよって、政治ってでもみんながそうちゃんと見てないとあちこちフラフラするんだっていう、まあいわば今まで政治小説というとまさに欲望と金と女っていうそういうルールを全部打ち破って、分かっているけど一切それを入れないで、すごいなんかその原理主義的な政治の話をやりたかった。でそこの中で随分前その悩んだんですけど、日本を復興させる、まあリーマンショック、この割と皆さんが忘れてるんですけど、3.11 が起きるまで日本が乗り越えなきゃいけなかったのがリーマンショックだったんです。でリーマンショックの、乗り越えるのがもうちょっとっていうのが2010年11年の頃なんですね。でリーマンショックを超えるためには何かというと、日本が国を挙げて新しい産業を世界に打ち出すしかなかった。それでその当時、まあ、米人ですごく取材したから知ってたんですけども、ほとんどの原子力発電所は日本のメーカーが作っていて、実は日本のメーカーが作っているにもかかわらず、アメリカの、まあ、2つの GE とウェスティングハウスという2つのメーカーが牛耳っているので、結局三菱重工が下請けなんですよ、ウェスティングハウスの。というような状況だったのを、だったら、まあ、小説の中ではウェスティングハウスに書いてませんけど、ウェスティングハウスは国上がって、でもう一つの GE も国が上がって、全部その何ていうのか、上から下まで日本でやろう、それで日本の原発ってそうずっと今でもそれは世界はそう言ってるんですけど、一番安全に作ってるんですよ、やっぱり地震大国なので。でこの安全がその原発を打って出て日本は復活するんだっていう連載を始めたんです。あのもう一度言いますけど、連載が始まったのは2010年なんですよ。だからもちろんその翌年に大震災が起きて福井市の爆発が起きるんですけど、もちろんさすがに誰もわからなかったと思います。でそうやってやってきて、連載があと1回で終わるっていう原稿を書いていたのが2011年の3月の11日の時なんです。もうあと3日で締め切り。でももう物語をずっと原発輸出して政治の問題もいっぱい入れて、まさに佳境を返した時に、でまあ私関西に住んでるんで、で原稿書く時ってこもるんで関西で原稿書いたら、テレビ誰かからメールが来て、東北で大変なことが起きてるって言って、多分テレビつけたのも3時半ぐらいです。テレビつけたらいきなり多分茨城あたりですけど津波がすごいことになっていて、でものすごく地震が起きたと。で結果的に、まあ、事故が起きるです。原発事故が起きて、もしかすると日本人がみんな死ぬか吐き詰めになっているかもしれないっていう状況の中で、まあ当時のその安田文春の担当者が電話かかってきて、震災の当日ですね、どうしますかって、最終回入れますかって言われて、1日だけ時間をもらったんです。で、それで、まあ、様子を見ていて、まず最初に反応したのは中国で、中国の原発は世界で一番安全って言われたんですよ。何言ってんだと思って、それは米人を取材している時からもう分かってたことなんで、あ、こんなこと言われるんだったら品種を買ってもそれでも日本は原発を作るっていう小説を書いて、世の中の人にやっぱりちょっとなんかこうあえて非難をされても刺激を上げるべきじゃないか。でそれで、結局、最終回だけ震災が起きたという設定に変えて、 最終回を迎えて入稿したんです。で、単行本はその年の7月に出てるんですけど、もうとにかく、そうですね、あれです。原稿自体は800万円ぐらい原稿紙であったんですけど、多分700万円ぐらい捨てて、500枚足して、もう高々実際原稿書いたのは多分30日か40日ぐらいですけど、その間に震災が起きたことにして物語をその展開するっていうようなことをやったんですね。以来今日に至るまでもう震災で言えば私って呼ばれるようになるような、なんかエネルギーももちろんずっと書いたのがあって、なんていうのか、すごく立場も変わりましたし、おそらくその頃からものすごく発言をいろんなところでし始めました。それはそのやっぱりその2011年から日本の中で SNS がちょうど同じ頃にこう盛り上がってて、個人の意見がすごく氾濫してて、一体何が正しいか分かんなくなってきたんですけど、皆さん正しいって言うんですよ。でそれでなんかこの混乱ってどうなんだろうと思ってたんで、今まで私は小説でなんか世の中を変えたいとか世の中に物を申したいと思ったんですけど、まあね、いつもいつも100万部ぐらい本が売れてたら黙って小説だけ売ってればいいんですけど、決してそうではないので、やっぱりもう少し自分が知っていることを皆さんに、そのまあまあ、ツイッターでつぶやくで大したことないですけど、あるいはテレビで出てもしょうがないで、大したことないですけど、まあ、変えていこうっていうふうにしてきたのが3期目で、それが今に続いている感じですね。
そうですね。はい、で、コラプティオ、はい、ありがとうございます。コラプティオで、まあ、震災をきっかけに、コラプティオができたわけですけど、そこから、まあ、作品ちょっと飛んじゃいますけど、そして星の輝く夜が来るで、弊社の網に開いていると、震災に向き合ってきているわけですが、もう皆さんご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけど、山さん自身が95年に阪神・淡路大震災で被災された、それもかなり大きいですよね、震災に向かう。
そうですね、あのなんていうか、被災したって言って私はずっとおこがましいと思ってたんですね。まあ少しだけご存知の方に繰り返しになりますけど説明すると、私が当時住んでいたのは7階建てのマンションの1階なんですけど、震源地から10キロしか離れてなかったんです。で、普通こういう場合だと1階が上から全部上のマンションの上の重みに耐えかねて、1階が大体その潰れてしまって1階生徒の方が亡くなっているという例が感謝すごい多かったんです。で、ところが私の部屋は植木鉢が1個しか壊れなかったんです。で理由は活断層が東にずれていたのと、まあ、若干ちょっとなんとなくこう震災地震に強い、あのちょっと特殊な作り方をしてたのが後でそういうのがあったのは事実なんですけど、ただ売れてる時は天井を見ながら走るなって本当に思いました。でまだ小説家になる前でこんな死に方するのかってすごい思ってました。でそれが本当に後から考えて奇跡的に生き残った中で、やっぱり自分が思ったのはきっと、まあ、そうです。ちょっともう少し話をすると、天井を見ながら、今まで神様なんか信じたことなかったのに、神を呪ったんですね。人がフリーライターでこれから生活予約できるようになって、投稿もして、ちょっとだけ可能性が出てきた、それで投稿してたんですよね。江戸川乱歩賞とか、水素スペンサー賞とか、サントリーステイター賞とか、そういうのに。で、やってて、なんとなく手応え感じて、この段階で殺すのかってやっぱ思ったんですよ。なんてひどい人なんだって思ってたら、結果的にまあ、本当に命をその奪われずに済んだ。で、やっぱりそれは多分その私が罵ったいるかもしれない神様が、じゃあお前そこまで言うんだったらちゃんと生き残って小説書いて自分で物申して世の中良くしたり、震災のこの起きてることちゃんと伝えろよって言われたんだろうなって思ったんです。で、ハゲタカでデビューして、だからデビューしたのは2004年ですから震災が9年後なんですよね。直後から震災書きたいってずっと言ってたんですけど、まあ最初申し上げたように第1期っていうのはもう本当に何ていうのか、何を言ってもいや金融書いてください、とにかく金融経済小説の枠から出てはいけませんっていう、まあ当たり前ですよ、これ別に何ていうのか出版社がひどいようじゃなくて当然なんですけど、まあ、そういう中で結局ずっと震災被災中震災について書けなかった。そうしたら余震本部が起きてしまったんですね。でもう一つそれによってやっぱり今すごく被災地を両方つなぐ、95年に経験した人間が東日本をどう見てるかっていう小説を、まあ今の、そして星のクラブ夜が来ると雨になるというのはそうしてるんですけど、多分一つ背中を押したのはやっぱコラプティオで、原発事故が起きても原発をそれでも日本は作って輸出するんだっていう小説を書こうって決めた時だと思います。とにかくもう絶対に躊躇しないと、 とにかく自分は、その、なんていうのか、おそらく東日本の大震災は原発の処理でみんなもう四苦八苦しちゃって、被災地をないがしろにするだろうなって割と最初から思ってた。でももちろんだから、福島を結局意味不明な、いつか返せますからねって言いながら、とにかく逃げろって言った、この適当なやり方はいずれ大きなツケを生んだろうなっていうのがすごくあったので、なのでやっぱそこから明らかに自分は、その、いくら経済が強いとイメージされていても、やっぱりその震災をから目をそらすわけにはいかない。で、もう一つ、これは残念な文化かもしれないんですけど、日本ってやっぱり経験者だけが喋れることってあるんですよね。だから、その、まあ、いろんな日本がもともと社会で抱えているいろんな問題も、その、そこ出身っていうだけで、あるいはその経験をしたっていうだけで、やっぱりすごく実は、その、なんていうのか、そこの組織や、あるいはそこの会社みたいなことに対して批判が言える。なぜなら自分は知ってるからって言えるからで、だからやっぱりそういう意味では、その、なんていうのか、今までは実はずっと、その、被災者だって言ってきたことがなかったんですよ。自分は本当に被害が少なかったの。でも、あえて被災者だと言おうと。だから逆に、東北の人に励ましだけではなくて、いや、こんなことしてたらあなたたち置いていかれますよって、もっとずうずうしくなりましょうよって、もっと強くなりましょう、もっといろんなこと言いましょう、逆にもっと自分で立ちましょうっていうことを、言うことがなんか自分の仕事なのかなっていうふうに思い始めた感じですね。
東日本大震災の後、何度も何度も被災地に取材に入られてますけど、東京から来たっていうよりも神戸から来たっていうと東北の方の反応が違いますよね。
最初のうちもう何本かその被災者の調査されてるんで、もう皆さんいやすごいその現地にいてその被災された方にお会いになってお話聞いたんですねってすごいよく言われるんですけど、2011年の4月からまあ3ヶ月か半年1回ぐらいそのいろんなところを街に行くんですけど、基本的にあんまり最初のうち人に話を聞くことやらなかったんですよ。もう嫌ほどメディアがいろんな人捕まえて聞いてるので、とにかく見ようと黙ってずっと見てみようと。で、まあ最初の2011年の夏まではさすがに沿岸に泊まるところがあっても全部その自衛隊だったり行政だったりがいて全然泊まれなかったんですけど、その後ぐらいから沿岸にいろんな方法があれば泊まれるようになって、で、その頃まだずっとウォッチだけしてたんですけど、で、その時にやっぱり、とにかく、おそらく地元の人が行くであろう飲み屋さんに行き始めた。で、最初のうち黙ってると、こんな格好してるわけですよ。なんとなくこう、何か今で標準語喋ってるわけですよ。だから、あんたたちどこから来たのって言うから、まあ、編集者は東京って言うんですけど、あ、そう。でもその段階にもここに溝ができる。東京っていうだけで。で、いや、私神戸なんですって言った瞬間にガラッて変わるんですよ。え、神戸って言われて、あ、そうって。で、まず遠くからっていうのがあるんですけど、え、震災、95年震災だけどどうしたの？いや、いましたって言ったら、もういきなり割ってきて、どうだったって言われて。で、すごい気にされてるのは、神戸と比べて、うちってどうって。だからもう、いや、めちゃくちゃ遅れてると思いますよって。やっぱりそうか。なんでだと思う？でももうそこからは、だから、普通取材って最初にこっちが切り出すのが結構大変で、なんとなくこう、ちょっと酒でも飲んでくださいよって言わなきゃいけないのに、ただ神戸って言っただけで、向こうから逆にどんどん取材をされている。だから、やっぱりそういうところをやってるときに、やっぱり実はすごく、なんて言うんでしょう、自分たちってこれでいいんだろうかって思ってる方たくさんいるんですけど、やっぱり気質の問題とか、やっぱりどちらかというと政治のやってるお上に対して従順であろうって、これ多分文化だと思うんですけど、そういうものが圧倒的に東北の方が強いので、なかなか言えないことが、経験してる、大きな震災として経験してる神戸の人間が来ると、やっぱりものすごくそれは違いましたし、やっぱりそこですごい話をして、お酒を飲み交わして、だから結果的に、実は取材をしているわけではないんですけど、向こうにお話をしている中でいろんなお話を伺って、そうするとどこどこ見に行けって言われたら、あそこ見に行った方がいいよとか。やっぱその中で一個あったら、例えばパチンコが行ってほしいなって言われたりとかね。だからもう昼間からどれぐらいいい大人がパチンコ行ってるか見てほしい。
行きましたね。
行きました。
パチンコ屋回りましたね。
しかも、あれですよ、2年目の3月11日に、追悼式の日って、登録の話ってどうなってるのかなと思って行ったんですよ。で、その前の場合にそう言われたので、始まる直前までパチンコ屋巡りしてたんですよ。そしたらね、
もうほぼ満席でしたね。
駐車場にまず入れないんですよ、車が。 で、もう本当確かに、そのいい大人が、と、なんかこう、一番印象的だったのが、お年寄りのおばあさんの目つきが、もうなんか、もう、こう、なんでしょう、パチンコ台を睨んで壊すぐらいの、なんか、楽しんでやってないんですよ、なんかね。もうなんか、そこになんとなく、これしかすることが、まあ、これは俺は私の勝手な妄想ですけど、これしかやることがないんだ、みたいな。うん。ね、すごいなんか、なんでしょう、見てはいけないっていう印象があるような感じでしたよね。
そうですね、なんか空気も荒んでましたけど、うん、まあその後式典に行くと、うん、日本全国から来たボランティアの人が、うん、車の案内とかをしていたり、
うんうん、でもそのボランティアの人も次の日はただの学生になるんで、被災地巡りをしてバシャバシャ写真を撮るんですね。で、写真撮ることは悪いと思わないんですよ、全然。でもなんとなく申し訳ないけど、こう彼女彼ら漂ってる雰囲気が観光なんですよ。まあだから、2年目でそれをどういうのかっていうのは微妙なんですけど、だからね、その一方で知ってもらうべきなんですよ。それは絶対間違いないんですけど、なんか、日本人ってもうちょっとこういう場所に来ると、せめて、あ、ここか、テレビで見た見たと思っても、どういう場なんだよって分かったら、少なくともその場に対しての敬意とか、
敬虔な感じ、
そうそうそうそう、
ありますけどね、うん。
でもね、そこはなんとなく、昨日でも背中になんとかボランティアとか書いてるんですよ、ミントブレーカーとか来ているので。でもわーってやってるのを見てると、やっぱなんか日本ってすごい大事なものはちょっとなくしてきたのかなっていう気がすごいしましたね。でもね、その一方で東日本大震災って多分ね、日本史史上最大のボランティアが来てると思います。多分あれは阪神の日じゃないんですよ。阪神はやっぱりね、割とこう当時まで携帯電話がないような時代なんですけど、みんなが携帯を契約して友達のところ行って、おむつないから持ってきてとか、ティッシュペーパーないとか、とかなんかこう、何甘いものが欲しいとか言うと、友達がリュックを背負って、そのいわゆるボランティアというよりもしょうがねえなって思いながら行き来していたようなのが多かったんですよ。ところが東日本はやっぱりものすごい若い人たちがボランティアで来てて、それは悪いことではないと思うんですけど、なんとなくここはアトラクションじゃねえんじゃねえんだっていうのは、いや、私は仕事ですから撮りますよ。で、じゃあ私が写真撮ってるのと彼らが撮っても何が違うのか、それはここで見たことをちゃんと伝えなきゃいけないと思って、そういうつもりでその接しているのか、あるいはその撮ってはいけないものと撮っていいものとの差をどうするのかっていうルールを自分たちで作るからやっぱりやってるんですけど、やっぱそこはすごい残念でした、ね、
ボランティアの現場をご覧になった後に、そして星野輝く夜で、ボランティアと、現地の人のなんていうんですかね、いさかいってわけじゃないですけど、心のすれ違いみたいな作品もありますね。
あ、そうですね、うん、小さな親切、てんてんてんっていうタイトルなんですけど、まあ、あとは知ってますよね、なんて続くか。ボランティアってね、そこを思ってるかどうかなんですよ、やってるのが。で、やっぱりその、ボランティアの時代だけはね、結構徹底的にやったんですよ、現地行って。一番成功した、石巻が最も成功したって言われてるんですね。で、確かに石巻モデルっていう本もあるぐらい。で、その、これは実は阪神からの、阪神から来てるんです。阪神の時にボランティアがたくさん来て、また収集できなくって、全部空回りして、トラブルばっかりあったんですよ。で、それを、その解消するために、阪神、淡路大震災の後に、政府まで一緒になって、ボランティアの受け皿をどうするかとか、地元とボランティアの間は誰がつながるみたいなことを全部やってたんです。ところが、その行政が、と、ハムハムでやっている、その社会福祉協議会っていうところが受け皿になることになってたんですけど、そこが結局みんな被災してしまって機能しなかったんですけど、石巻はそこが動いたんですよ。で、その人たちに相当取材をしたんですけど、まず一ついるのは、その、プロの震災ボランティアっていうのがいるんです。まあ、一番わかりやすいのは、例えばピースボートとか、うん、そういうところは、やっぱりもう、なんていうか、もうまさに軍隊のようにきっちりルール作ってやってる。で、さらに、そこの中でいろんな土俵のが入ってきたり、まあ、それぞれ大学でボランティアサークルで作って行ってたりするんですけど、やっぱりその、一番多いのは、自分探しに来てるんですよね。で、わしは悪いことではないと思うんですけど、なんかいかにも自分探しに来てるんだろうなって、やっぱり思ってしまうのは、だから、私はこれをやりたいっておっしゃる人がすごい多い。例えば、その、最初、すごいヘドロとか瓦礫が道路にあって、溝にあるんで、溝の泥を取ってくださいって言ったら、そんなんで来てないっていう人が、そうするのが多かった。こういうのって普通はステレオタイプとして使われるんですけど、それがすごい多かった。 それともう一つやっぱりそれは逆に深刻なんですけど、まあだから例えば1週間で帰るっていうのは大体ボランティアチームのルールなんですけど、残る人って仕事辞めちゃうんですよ。なんかある日営業マンやってて、でどっかでさりげなくなんか震災の映像とか見て、そうだ行かなきゃって言って被災地に行って、被災地でちょっともう移動中に会社に電話してちょっとあの有給1週間取らせてくださいって言った人が次に電話してもう辞めてるんですよ。ものすごく多かったんですよ。で、なんかでもう生き生きして、で帰りたくないって言うんですよ。で私のふるさとがもう東北だと。で、そういう人にも取材したんですけど、なんでって言ったら、なんかね、生まれてこれだけ多くの人に一日にありがとうって言われたことがない。で、これだけ人に頼りされたことがない。で、実は被災地を歩いていくと、これ今でもそうなんですけど、実はね、日本社会のいろんな歪みが全部出てるんですよ。つまり若い人にコミュニケーションがなかなか難しかったり、ずっと家にこもっている人がいきなりそういうところに行って役に立つ、これすごいことなんですけど、その役に立つっていうところのバランスがやっぱりおかしくなるんですよ。だからこれ押し付けがおかしくなるっていうのもある。で、それでもまあだんだんこう、まあとにかく想像を接するような場所なので、被災地はまあその辺は雨に泣いて出てきますけど、やっぱりどっかで返すんです。あのそれはそのプロのボランティアのそういうコーディネーターがみんな返すんですけど、すぐ帰ってくるんですよ、その人たちって。で、なんでかっていうと、東京にいると人と話ができない。で、帰ってくると大体飲み屋に行って、でみんな、まあ、久しぶりにその人が友達を呼び出すんですよ、みんなね。で、とうとうと語るんですよ、こんな大変だったと。だからお前も行けって言うんですけど、だんだんみんながうざりして、なんでお前自慢してんのって言われた瞬間にその人が帰っちゃって家から出られなくなるんですよ。で、また東北に戻っていく。で、あの、まあ、そうやってずっとそれで東北で応援し続ければいいんですけど、やっぱり日常に戻っていくことが被災地を元に戻すってことからすると、ボランティアの数が減っていくわけですよ。で、いずれ途方に暮れるんです。で、向こうで例えば恋愛したり、地元でなんか本当に仕事見つけて、地元の人になったりたくさんいます。で、今でも、あの、ボランティア活動を別の NPO とか NGO 立ち上げてやってる人もいるんですけど、その、いわば、ここに自分の生きる場所を見つけた人は、実はそこからすごい大変なんだそうです。で、だから、その人たちがやってることを見てると滑稽に見えるんですけど、でもね、役に立ってるのは間違いないんですよ。だから、例えば東京や大阪でテレビ見ながら、ああやってさ、全員の押し付けって嫌だよねって言ってる、お前こそ行けって、本当は。で、それから言うと、行くことは悪くないんですけど、やっぱりそこにあるのは、なんで最近この国はこのバランスが悪くなったのかなっていうのは、はい。被災してずっと思いますね。
昨日、おとといですね、3月11日に、長野さん、NHK のクローズアップ現代に出演されました。
すごい話しておりますか、はい。
クローズアップ現代のビデオをご覧になりながらも、東北被災地に、はい、日本が抱えている、はい、問題点が凝縮していると、はい、いう話がありましたけど、はい、そのボランティア以外にもかなり、問題凝縮してますよ。
今から、まあ、あのちょっと最初にワンクッション答えておきますけど、今年、2015年なんで阪神・淡路大震災の20年目なんですね。で、まあ、小説で去年からずっとその阪神の経験と東日本に対するいろんなこういうことをしませんかって小説で書いてきてるんで、去年から今年1月にかけてやっぱりものすごく西日本で取材をたくさんされたんですよ。でも半ば強制的にですね、今、真山さん、なぜ東ばっかり書くんだと。まず東北の被災地ばっかり書いて、もう阪神の書かないのかって、こう必ず突っ込まれる。この間、NHK で30分のインタビュー番組も読んでいただいたんですけど、もうほとんど半ば誘導尋問のように、真山さんはじゃあ、阪神のどんな小説をお書きになるんですかって言われて、もう答えざるを得なかったぐらいの状況になっていて、実はもう準備はしてるんですけど、改めて阪神見てるときに一つだけ確実に言えるなと思ったのは、やっぱりね、災害って弱者に襲ってくるんですよね。で、そう思ってたんですよ。で、その、おととい、クローズアップ現代に、まあ、呼んでいただいて、まあ、その、結局、福島で原発周辺に住んでいて、強制的にその、まあ、避難じゃないですよね、これも。退去させられた人たちの番組を、4年経って帰りたいけど帰れないとか、で、帰るけど生活できないっていうのをどうしたらいいかっていう、まあ、番組だったんですけど、で、ここにも実はもう顕著に出てるのは、やっぱり弱者にそういう問題が襲いかかってくるんですよね。どういうことかっていうと、 例えばですね、収入のある人、あるいは財産のある人は、いいよ、自分は周りが止めたって元のとこ住むからって。で、仕事、ここにいてもやれるから。つまり、実はその帰るとか、あるいは自立するとか、そういうことって、一番ポイントは何かって言ったら、実はその収入を持ってるから、恒常的に。つまり、生活できることの重要なポイントは家じゃないんですよ。やっぱり仕事なんですよ。つまり、その、仕事を持っているからこそ、家が欲しいんですよ。そこのそばで仕事ができるなら。で、さらに、家があるから、買い物できる場所が、店が欲しいんですよ。なのに、東日本は逆から行っちゃったんです。まず店ができた。で、復興で皆さんお土産買っててください。それいいことではありますけど、この店は絶対成り立たないんですよ。土日しか人が来ないとか、あるいはその、やっぱり、そんなにたくさん売れないの、人が、夜になって真っ暗ですから、やっぱり、さらに家を作ります。家を作ったって、仕事がなければ、家をいくら作ってもらってもダメなんですよ。で、そこで見えてきたのは、これ実はその日本全体を取り巻いている、その非正規雇用と同じで、つまり仕事がないから選択できない。つまり、一番今日本抱えている問題はまさに東日本に顕著に出てるんですね。なのに、だから最初にあの災害が起きた時に、その東日本の復興何が言いますかって言ったら、もともと農業と漁業をやって、高齢化がものすごい進んでいて、過疎なところを元に戻しちゃってダメなんで、だから産業を誘致するべきだって言ったんです。だから例えば福島は世界中から原子力の専門家を呼んで研究所をどんどん誘致してここで研究してくれ。で、不動産ですけど、でも地球がああいう経験をするのは何十年に1回なんですよ。ってことはそこで起きたことを残すってのものすごい重要なことなんですけど、結局日本は全然それをやってきてない。日本の研究所すらない。やっぱりそういうことをやることで、一つ、それはやっぱり人が集まって、研究所っていう産業が出てくるわけですよ。で、あるいは、その、アジアの新興企業で日本に進出したいところ、じゃあそこを今回持ってきましょう。で、一箇所はどっか日本のまだ足りていないようなところをそこに移しましょうみたいな、そういう産業政策をするべきだってずっと言ってたんですけど、やるのは何かで元に戻すことだけですよ。だから、そこにもあるのは何かっていうと、過疎って何で起きるかっていうと、仕事がないからなんです。年取ってるからじゃないんですよ。仕事がないから、若い人が生きられないから都会に行くんですよね。でも残念ですけど、都会に行っても仕事がないんで、非正規雇用で働いて、最後は、ネットカフェか、公園で暮らすことになるでしょう。で、逆に言うと、東北のこの被災地の中で、今の言った仕事を作って人を集めましょうっていうモデルは、を作ることができたら、これからもっと深刻になる東京や名古屋や大阪のこのいわゆる若い人が働く場がなくなるってことがなんとかなるんですよ。でもそれはそのなぜか被災地っていうその線を引いてしまって、とにかく金やるけど、で自分たちで得してなんかいいねっていうやっかみ半分でお金だけあげるけど、ビジョンをなかなか持てない。でそれは地方自体も悪いんですけど、やっぱそういうのを見てると、なんとなく、なんていうんですかね、なんでこう、もっと高いところの目から、この日本の起きてることを見ないんだろうなって。
なかなかそういう発想をできる方もいらっしゃらないと思うんですけど、かなりそういう、なんていうんですかね、発言してほしいっていうニーズも増えてくるんじゃないですか。
私がですか、そうですね。まあ、こうやってね、喋ってて、最近よく仲のいい、人間にも書かないで喋り続ければいいのによく言われるんですけど、あの別にあの喋るのが好きなのではなくて、やむにやまれに喋ってるだけなんですけど、
いやいや、あのうちは小説を書いていただきたいんですからね。
あのただね、その先ほど申し上げましたけど、小説でいろんな社会に提案するっていう、こういうふうな世の中っていいんじゃないのって、だからいつもちょっと未来の話を小説でずっと書いてたんですね。でもなんか自分の中に提案しても、まあ結局は別にあの検討者が売ってくれないって言ってるわけじゃなくて、あの結局本で本当に売れなくなってる中で、その 本でいろんな新しいことを提案すると言っても、それが多くの人届かなければなかなかそれがいかないんだったら、いや先に訴えた方がいいんじゃないかと、私がね、
いや同時にやりましょう、
いやいや、で共鳴したら本買って、その代わり出口は本買うまで鍵閉めてるんで、結果的には同じなんですけど、だからその、今まで例えば本を分かっていただくと、今日もそうです。本を分かっていただきたいから、お話をして、で、それで、あ、ちょっと読んでみようかなって思って、 本を買ってもらいますけど、実は本を売るためにおしゃべりしてたんですね。いやもうそうじゃなくて、いやもう本は売れてほしいんですけど、そうじゃなくてやっぱりこういうことをみんなで考えていかなきゃいけないということをちょっと前面に押し出していかないと、多分やっぱりちょっとしんどいのかな、しんどいっていうか、やっぱりなんかこう自分がこの仕事をついた、あるいは95年に生かされた役割を果たしてないんじゃないかなっていうのは思います。で、さっき申し上げた1期目2期目の時は、例えばハゲタカ、そうです、ハゲタカのドラマがと映画が終わったりした後ってよくいろんなところに呼ばれてメディアにも出ることがありますけど、その頃からいろんなオファーをいただいたんです。なんかテレビにコメンテーターとして出ないかとか、BS とかだったらなんかこの曜日のキャスターしませんかとかってお話もいただいたりとかしたんですけど、いや私は小説でしか発言しませんからってずっと言い続けてたんですよね。でもそれをその2011年からいやこれじゃダメだわって思って自分がちょっと話し始めたんですけど、正直この4年間って中途半端だったと思います。だから提案はしますけど、で言われればやりますけど、でもそうですね、全部が全部出てるわけでもないですし、自分から積極的に外に出ていこうっていうつもりはなかったんですけど、なんかそうですね、まあなんでって言われたら分かんないんですけど、今年の1月の初旬ぐらいからなんかちょっとやっぱりなんかまあダメですけど、まあね、だって真山店って実はすごいいい話のように聞こえるでしょ。だから9社の出版社が応援してくれてるんですよ。最初はすごいな、1年間で9社の人がリレーして本応援してくれるんだと思ったんですけど、現実何かっていうと5本の単行本と5本の新連載と5本の文庫出すってことは私が死ぬってことなんだよ。実は10年で11本しか本出して
ない。
いやもうそれは最初に売国出した時に気づきました。しまった。でとなるとですよ、ということはですよ、私この1年で5年分稼げるはずなんですよ。ってことは本出すのをちょっとサボってキャスター出てもいいなと思ったんですけど、いかんせい皆さん、いや最近ね本売れないんすよって言うんですよね。で現実全然5倍の生活ができていないのも現実的にあるんで、ちょっと目論見は外れてるんですけど、なんとなくこうなんかいやもうお金の問題ではなくて、やっぱり自分のまあこれは本当半分というか本気でやっぱり生き残った使命として、こんな国若い人や子供や孫に伝えたくないっていう思いはすごいあるなと思ってるので、なのでちょっとウェイトをなんていうんですかね、発言することにもっと置いてもいいのかな。ではただ真山店のまだ縛りで、今だってまだ単行本が2本と文庫が1本ですからね、全部で新連載はまだ3本しか動いてないんで、全体で15本あるうちまだ5つですから、だからそんなこと言ったって所詮書かなきゃいけないんですけど、でもお断りしなくなったんですよ。いろんなその出ませんかとか、あるいは出ましょうかって、なんかそういう打ち合わせの時とかに、何なら私が喋りましょうかっていうのを言うようになってきてます。で講演会も今まではお世話になった、取材でお世話になった方の講演会しか出なかったんですけど、もう来たら基本的に、例えば私がなぜここに呼ばれているかわからない中小企業の未来についてとか言われても、わかんないけどとりあえず出て言いたいことを言おうと、でそれがなんとなく中小企業の社長にも元気になればいいんでしょって思うようにしました。でなんかやっぱりそうやってやることで、少し何でしょう、今までにますますいない小説家になっちゃいますけど、なんかそれはもうしょうがないなと思い始めている今日この頃ですが、そろそろ時間ですけど、今後の10年のテーマとかちょっとですよ、私。
そうですね、真山店がもう、はい、今年いっぱいなんで、
次の15周年でこんな調子ぶっこいて9社の人が応援するっていうのも絶対ありませんから、それはも
いや次の20年で、
いや20年の時はだからもう一番たくさん部数吸ってくれるっていう一社に記念ってつけてもらって、それでなんかゆっくりやります。
ぜひ弊社で。
あ、じゃあ、まず花を売ってくれないとね、ダメですから。すいません、真面目な話をすると、でそういうなんていうんですかね、少しちゃんと自分がもう正直小説家がそんな発言者になるという場所は決していいことではないし、そんなの良いと思ってらっしゃらないです。なんていうんですかね、先輩方もたくさんいると思います。もうそれはもうしょうがない、それぞれのやっぱり自分たちの人生観だと思って構わないと思ってるんですけど、その一方でやっぱり今後10年で自分の小説家としてやっぱりやりたいなと思っているのは2つあります。で一つはやっぱり昭和史をちゃんとやりたいと思っています。まあ、前にも言ったかもしれないんですけども、戦前特に戦争が終わるまでの 昭和史を今は非常に情緒的な曖昧な話で、なんか日本人以外を憎みましょうっていう風潮がすごい強いなと。で、戦争を起こしたことは事実で、そこで人は死んでいるのも事実で、で、そこに善も悪もない。戦争はそもそも外交交渉の延長であるわけで、でもやっぱりそこにはね、尊い命が失われていることは事実じゃないですか。で、その、どこが悪いとか、どこがいいとか、騙した騙されたの前に、我々はなぜこれだけ現在史を知らないんだろうかっていうことが重要かな。で、多分坂本龍馬や織田信長が憧れられているのは、小説でヒーローになったからだと思います。そういう意味では、なんか、小説の中で昭和史っていうのをちゃんと勉強した方がいいのかなと。で、ただこれやっぱすごい大変なことで、なので、多分10年のうちの前半は勉強しようと。いろんな、その歴史家の方に無理を言ってお時間をいただいて、その方たちが生で取材したことを踏まえて、私がお尋ねしたいことをどんどん聞いていこうかなと。で、それを踏まえて小説を書いてみようと思っています。で、もう一つは、まあこれも近いんですけど、やっぱり割とこう、ハゲタカのイメージがあるのバタ臭い、欧米大好き、金髪大好きみたいなイメージがすごいあるんですけど、それは逆にすごいアジアの中の日本というのをもっとちゃんと見つめるべきだと思ってるんですね。で、一つはやっぱり2020年にあるオリンピックを東京だけのオリンピックだっていうふうに思うべきでは私はないと思っています。あの、昭和39年の1960年ですかね、の、オリンピックは、あれは東京のオリンピックだと思うんです。これだけ我々は戦争を乗り越えてきたんだっていうために、世界に高らかに宣言する東京オリンピックであり、大阪万博だったと思います。でも、2020年にやる東京オリンピックは何を言うのか。それはやっぱり、アジアの中で、やっぱり日本がリードをしてきましたけれども、これからはやっぱアジアが携えて、世界を支えていくんだっていう、まあ偶然ですけど、その前の東京オリンピックも韓国で、韓国の東京オリンピックと日本の東京オリンピックを、もっと広い視野でアジアのオリンピックみたいにできればいいなと、そういう意味ではなんかもっとアジアを理解する小説、あの、まあ、中国の小説は何度か書いてますけど、なんとなく中国敵みたいなイメージがどうしても未だに強いですけど、もっともっと中国以外他を含めて、なんかその、なんて言うんでしょうか、アジアの中の日本で逆にどうやって我々はアジアを理解すればいいのかって、こういうことは小説がすごい、なんて言うんですか、役に立つですね。あの、登場人物に感情移入ができるので、なので、もちろん、あの、敵対心や敵視や歴史観みたいなことを含めて、なんかちょっとアジアの問題をちょっとどっぷりがっつりやりたいなと。もちろん、ハゲタカも、続けますし、はい、まあ、一つ売れてませんけど、あの、富永っていう賢治の、物語も、で、ここに出てくる大竹っていう、新聞記者のお話もできたらシリーズに、この10年で新しいシリーズを2、3本始めたいなっていうきっかけでもあるんですけど、いかんせんシリーズはね、最初が売れないと、だから鷲津が生きてるのは本当に NHK のおかげなので、そういう意味ではなんか、あの、10年経ってもドラマ化されないとシリーズできないのかっていうのは嫌なので無理でもやりますけど、でもなんかそういうその小説家としての楽しみや小説家としてのその自分でやりたいことはちゃんとやりながら、でもなんかあのいろいろ多くの人がなかなか耳にできない情報とかが入ってくるんですね、仕事が。そこを言えないところは言わなくても、やっぱりもっとこういうことを見ましょうっていうのはやろうかなって思ってます。
あの、過去を見つめる昭和史と未来を見つめるアジアっていうことですね。
上手にまとめましたね。
いや、もうそろそろ
時間が。え、そんな賢かったっけ。すごい、
やる気に。
そんな感じで。
ありがとうございました。